神の力が合わせられるんですね。協力です。協力の祈りが生まれます。祈りの協力が生まれます。こうしてモーセはこの戦いにおいてですね、その手が最後まで日没まで下がらなかった。その結果ヨシュアは剣にかけてアマレクとそのために打ち破ったとあります。勝利をした。皆さん支え合いながら祈りの手を上げ続けるというね、協力の祈り、これが皆さん教会の力です。教会の力はここにあるんです。キリストの心を心として一人一人が十字架のもとに集まって心を合わせて祈りの手を重ねることができるか、できているか、これが教会の力です。皆さん、私の教会の力はどうでしょうか。あなたの教会の今の力はどうでしょうか。一人一人が祈っててくださると思いますけども、しかし毎週毎回はなくてもやっぱり頭に集まってですね、祈りの手を重ねてほしい。簡単じゃないと思います。個人の祈りもそこに持ってきてほしい。教会の祈りもそこにされます。お互いの祈りもそこに分かち合います。そして祈りを重ねて、手を重ねて祈る、それが教会の力ですよ。これを書く教会はどんな上辺がどうでありましょうとも、それは力がない、命がない教会になってしまうんですね。皆さん、ここでアロンとホルっていうのはね、モーセは80歳超えていましたね。メサイト君は80でありましたから、アロンっていうのはこれはモーセのお兄さんのことでしょ。80超えてる。それからホルっていうのはですね、実はモーセの兄ミリアムのご主人じゃないかという意見があるんですね。そうしますとこれ80超える老人ばかりの祈り会社ということになりますよ。だけどもこの老人たちの祈りがどんなに素晴らしいものになるか、80を超えた者たちが山の上に集まってですね、本当に真剣によって、山の下では若者たちが戦ってる現場で、リタイア人たちはもう自分たちは関係ない、頑張ってね、私も頑張ってきたら今度あんたたちは頑張ってねというんじゃなくてですね、そうじゃなくて神の杖を取っていただきながらって、老人たちが祈ってるんですよ。その手が若者たちの働きの成果になっていくわけです。すごい光景なんですか、これは。教科がお年寄りばっかり、人からお年寄りばっかり、大いに結構、素晴らしいことだ。若い世代のために祈ってる。忍耐強く祈っている、素晴らしいことですから、祈り会の祈りですよ。一人ではなく祈りの手を重ねて祈る祈りであります。祈りは簡単じゃないですね。厳しい戦いのために祈り、取り足が本当に激しくて、一人では祈りきれない、戦い抜けない、個人においても教会においてもそうであります。だけど戦うためにここは一つにして、お互い祈りを支え合い助け合って祈っていくということがどんなに求められているかでしょうか。神様は私たちも教会の交わりの中に置いていてくださることを忘れないでいただきたい。あなたが好きか嫌いか、そんなことはどうでもいい。だけど私が救われた時に、このキリストの体の中の一死体として神様は選んで召して、そのつながりの中にあなたを置いてくださった。神の家族として置いとってくださるということをね、絶対忘れちゃならないんです。教会も忘れてはならない。主にある兄弟姉妹が与えられているということ。それは素晴らしいことだと、もう一度感謝したいですね。私は教会の祈り会で交わりの中で個人のこと、教会のことはもちろんのこと、自分の弱さや 問題をどこまで主にあって巨大姉妹に分かち合うことができるかということがね、大切なことだと思います。この間聞いておったテープに、冷静というものは自分の弱さをどれだけ認めることができるか、そこから始まるんだと。信仰の成長という、冷静の成長というものは自分というものを本当に神様の前に暴露し、自分の弱さを持って神様の前にありのままで出ることができるかどうか、そこにかかっている。そこから信仰の成熟が始まる。弱さを認めない、弱さを知らない、弱さを告白しない信仰ってのはもう固まってしまうんですよ皆さん。願わくば安心できる、信頼できる兄弟姉妹たちの親しい交わりの中で、みんなではないかもしれない、それでいいと思います。自分の弱さ、家庭の問題を打ち明け、分かち合って、どうぞ私のためにこの問題を祈ってくださいということができる、できるかどうか、そういう交わりがあるかどうか、これはすごく大事、命に関わる大切な問題です。教会の中のやあ言ってるだけではそれ以上はできない、祈ってますよって上滑りの祈りしかできない。深い洞察、道場、主にある本当に主に分かち合いの中できっこない。どこまで私たちが本当に祈り交じりの中で裸になって、自分の弱さを見せられるか、それをみんなが自分のこととして抱えることができるか、そして主の前に立つかどうかなんですね。それが教会の力です。力です、交わりの力。その教会になりたいんです。そういう交わりができるお互いになりたいんです。鎧いっぱいつけて、これ以上入ってこない、これ以上見ない、そうじゃなくてガードを一つ取り払って、本当にですね、お互いが成長して、成熟していかなきゃいけない、できないことではありますけども、信頼できる、安心できる交わりの中に、そういう交わりを求めて、私たちは一人では戦えないんですから、どうか仲間を作らなければなりません。その交わりありますでしょうか。そういう交わりをどうぞ求めていきたいと思いますね。主が勝利を与えてくださいました。もう話終わりました。15節います。モーセは一つの祭壇を築いて、その名を主は我が旗と呼んだ。そしてモーセは言った。主の旗に向かって手を挙げ、主はいよいよアマレクと戦われる。モーセは一つの祭壇を築きました。この勝利を記念して一つの祭壇を築きました。そしてその祭壇の上に、その祭壇に向かって我が旗、エホバニシという言葉なんですけどね、この旗というので、これは軍旗です。戦いの旗のことです。勝利は主にある。モーセが勝利したんじゃない。ヨシアでもない。我の中には主が勝利を取ってくださった。勝利は主にあることを告白した。それがこの祭壇です。その祭壇です。そして、これからも戦いはある。だけども、いつもこの主の軍旗が立っていらっしゃって、この軍旗のもとに私たちは戦っていくんだ、勝利はここにあるんだ、そのように告白したのがこの言葉でありますね。主の旗に向かって手を挙げる、主はいよいよアマレクと戦う、我らのために主は戦ってくださる、どんな強力な巧妙な敵だったとしてもですね、私はとても戦えない、負けに決まっているという。だけどもその戦いの中に主が共にいて、主の戦いを私たちが進めていくのは、私たちは主が戦った、それを勝利に預かることができるという、これもまた信仰の告白であります。どうぞ今週も